ホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、なんか嬉しいニュースがあるということで伺っているんですけれども。
はい、
はい、
実は先日ですね、宮城県の総合畜産共振会で、登米市が、団体賞を取ったということで、
はい、
本当に私も、そちらの方にお伺いして、ずっと、観戦というか、見てたんですけれども、各部門ごとに、最優秀賞が総なめするという形になりまして、そのうちでもその一席を取ったところが3つ、ありまして、で最終的には、団体賞という形になりました。私も記念写真を撮る場面がすごく、多くありまして、
都度撮るんです
ね。都度撮る形になりましてですね。はい、本当に嬉しかったな。登米市長またかということで、その来賓席の方で言われて、
大変嬉しく思ってました。肉用牛の部でこの団体賞を取るのは数年ぶりのことということですね。
そうですね。しばらく遠ざかってたんですけれども、今回地区の大会の方から一生懸命携わっていただいた方々にですね、本当に感謝しかないですね。
そうですね。この先全国大会？
いや、これは
今年はないんだ。
今年はないです。
そうかそうか。はい、5年に一度でしたっけね、全国大会はね。
そうですね。今度は来年、再来年ですかね、北海道全共がございますので、はい、そこに向けてまた改めて生産者の方々にまた頑張っていただくと、いい景気づけになったのかなと思ってます。
そうですよね。弾みになったかと思います。おめでとうございます。そしてこの放送の日はですね、まさにその真っ只中なんですが、現在秋の交通安全運動がね、開催されておりまして、先日9月の19日には交通安全宣言大会が行われました。
はい、
はい
はい、先日の、宣言大会の日、多くの方々にご来場いただいて、宣言大会、実際には21日からの、10日間という形で、交通安全週間という形になっているんですけれども、皆さんにしっかりとこの交通安全の意識を持っていただいて、取り組んでいただければなと、そのように考えております。
はい、でこの宣言大会では、交通安全に功労のあった方への表彰、はい、それから猿間高校吹奏楽部の皆さんによるパフォーマンスがありました。
はいはい、
非常にフレッシュで、ね、
そうですね、
演奏でしたけれども、はい、この猿間高校吹奏楽部の皆さんは今年の全日本吹奏楽コンクール宮城県大会で、高校小編成の部金賞を受賞しまして、44年ぶりに東北大会に出られてきたと、いうお話でした。で東北大会では銀賞を受賞されたということでしたね。
そうですね。やっぱり私もその佐野間高校の卒業生という立場から、話をさせていただきますと、やっぱり後輩たちが頑張ってくれた、すごく嬉しいことでした。
そうですね。スポーツの大会とかもね、いろいろありますけれども、こうやって文化面でも頑張ってる子がたくさんいるんだなっていうのね。
そうですね。改めてそう思いました。
そうですね。そんなところで、現在ね、交通安全運動期間中でございますので、皆さんより一層のご注意をお願いいたします。さて、それでは早速話題に入っていきたいんですけれども、交通安全もですが、現在秋の農作業安全確認運動期間中でもありますね。
はい。近年様々な農業機械の普及が進んでおり、農業経営において生産性向上に大きな役割を果たしておりますが、一方で農業機械の利用に伴う農作業事故が多く発生しています。こうした農作業事故を減少させるため、現在秋の農作業安全確認運動を展開しております。今年のスローガンは徹底しよう農業機械の転落転倒対策です。トラクターに乗るときはヘルメットとシートベルトの装着を徹底しましょう。
はい、現在稲刈りなどでね、農繁期となっておりますけれども、秋は毎年全国各地で農作業事故が多く発生しています。年間で240人近くの方が亡くなっているということなんですね。 で、県内の過去10年間の農作業死亡事故は農業機械作業に関する事故が全体のおよそ7割を占めていて、さらにそのうちトラクターによるものが半数を占めているということです。トラクターに乗るときはヘルメットとシートベルトの装着を徹底するほか、トラクターは安全フレームか安全キャブが装着されたものを使用することや、路肩の踏み外しを避けるために危険箇所では減速や迂回をすることなどを意識して安全に作業を進めましょう。そして万一の事故に備えて農業者の方も労災保険にね、加入していただきたいと思います。事故などの危険を回避するために、こう組織の中とか家庭内において声掛けを実施することも大事ですね。
そうですね。自分だけは大丈夫と思わず、日々の声掛けと安全確認を積み重ねて、この秋も安全に農作業を進めていきましょう。
はい。お一人での作業というのもですね、発見が遅れたりする原因になりますので、できれば複数人での作業をするとかね、ちょっとこう悪天候が続くと焦ってね、夜とかも作業したくなるんですけれども、そういった時もですね、気をつけていただきたいと思います。続きまして、こちらは新しい事業ということで、マイナ救急実証事業が始まるということなんですね。詳しく教えてください。
はい。マイナ救急とは、救急隊員が現場で傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先となる医療機関の選定などに役立つ情報を把握することで、救急業務の円滑化を目指す全国的な取り組みになります。本市でも10月1日から実証事業を開始します。マイナ保険証の利用登録がまだお済みでない方は、もしもの時に備えて利用登録していただき、外出の際にもできる限りマイナンバーカードを持ち歩きましょう。
はい。マイナ救急、今市長からお話しいただいた通り、その傷病者のマイナ保険証を活用して、救急隊員が傷病者の正確な医療情報などを閲覧できるようになる仕組みです。救急隊員がマイナ保険証をカードリーダーで読み取ることで、過去の受診履歴ですとか処方されたお薬などの医療情報を閲覧します。で、その情報からより適切な処置を受けるため、救急隊がね、搬送する医療機関を選定するためなどに活用されるということなんですね。で、こちら、あらかじめマイナンバーカードを保険証として利用登録する必要があります。セブン銀行 ATM や医療機関、スマートフォンやパソコンから利用登録ができます。一方で、マイナ保険証を持っていない場合でも、これまでと同様の行政サービスを受けることができますので、どうぞご安心ください。詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧いただくか、マイナ救急と検索してご確認いただければと思います。こう救急車を呼ぶときってやっぱり気が動転していたりね、焦っていたりしますから、そういうときに患者さんご自身や付き添いの方が病歴とか薬の種類とか通っている病院とかをこう正確にね、全て伝えられるとはやっぱり限りませんもんね。
そうですね。そんなときでもマイナ保険証があれば、通院情報や薬の処方の記録など正確な情報を確認して適切な医療処置につなげることが可能になります。登米市では毎月第1、第2、第3、そして最終週の水曜日にマイナンバーカード申請サポートを実施しています。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に申請してみてはいかがでしょうか。
はい、マイナ救急実証事業は10月1日から開始します。さあ、10月になりますと、またね、インフルエンザですとか、また新型コロナですね、そういったところの感染拡大も心配になってくるところです。予防接種の助成について教えてください。
はい。市では、受験を控える中学3年生の方や、接種日時点で満65歳以上の方を対象とし、または60歳以上65歳未満の方で、重度の障害を有する方を対象として、季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの予防接種費用の一部を助成します。対象となる方には、市から個別に通知しますので、接種について検討されますようお願いいたします。
はい、まあ、詳しい情報はですね、そのお知らせをご覧いただきたいと思うんですけれども、季節性インフルエンザに関しては接種期間が10月1日から来年の1月31日まで、新型コロナウイルス感染症に関しては接種期間10月1日から来年の3月31日までとなります。それぞれ医療機関に予約をして接種を受けてください。自己負担額がですね、季節性インフルエンザの場合は1800円、新型コロナウイルス感染症の場合は6000円となります。例年季節性のインフルエンザというのは1月から3月の流行のピークとなりますね。
そうですね、予防接種には発症をある程度抑える効果や重症化を予防する効果がありますので、流行する前の12月中に予防接種を終えられるようお願いいたします。
はい、そうですね、打って次の日から効くっていうわけではないので、うん、早めにね、ご準備をお願いします。そして感染対策には予防接種以外にも石鹸による手洗いやアルコール製剤による手指消毒、マスクの着用、室内のこまめな換気なども効果的と言われています。予防接種と合わせて感染対策に取り組みましょう。さあ、そして最後になりますけれども、10月5日第18回登米市産業フェスティバルが開催されますね。
はい、登米市にはものづくり産業として食品加工や木材加工、電子部品、金属製品、自動車部品など多くの業種があります。その多様で優れたものづくり企業や登米の食材を紹介するとともに、市民との触れ合いの場を提供することを目的に、登米市産業フェスティバル祝20周年輝く未来へ、魅力満載登米の技と物を開催します。当日は皆さんの身近にあるものから最先端のものまで、多数の生産品や加工品の展示販売が実施されるほか、市政施行20周年を記念したイベントが盛りだくさんです。また市内農産物等を活用したグルメ品の販売や、登米産牛肉の試食販売をする登米グルメ村も開催します。ぜひご来場ください。
はい、登米市産業フェスティバル祝20周年輝く未来へ、魅力満載登米の技と物は、10月5日日曜日午前9時30分から開会式、その後9時45分から午後3時まで展示発表を行います。会場はおさべフーズ狭間体育館と S ファクトリー東北中江公園です。体育館内での展示体験ブース、そして屋外でのグルメ村、そして豪華景品が当たるスタンプラリーや模擬上等式などのイベントを様々ね、予定されております。登米市のものに関する皆さんが一堂に会するイベントということで、昨年はなんと1万8000人の方が来場したということなんですね。親子連れの方とかがやっぱり結構多くって大変にぎわっておりましたね。
はい、登米市の誇る多様な産業の魅力に直に味わえる祭典となっていますので、ぜひ足を運んでみてください。
はい、私たちハット FM も場内放送を担当しますので、皆さんのお越しをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、でこの他にも10月やはりね、もう毎週末のようにいろいろなイベント予定されておりますけれども、お天気がね、心配なちょっとところですよね。
そうですね、はい、本当に天気によって、まあ、野外でやる部分もありますので、うん、本当に天気に恵まれるといいなと、そのように思ってます。
はい、先日は富山の秋祭りがありまして、滝技能がね、雨の中開催されました。
はい、
はい、市長も出席されましたけれどもね、はい、いかがでしたか。
はい、初めて実は富山のこちら拝見させていただきました。
はい、
もっと、まあ、私の勝手なイメージでしたけれども、粛々と厳粛のもとにこう執り行われるものなのかなというところで思っておりましたが、 時に笑いありというところで、うん、すごくリラックスして、はい、鑑賞することができました。
はい、今年はちょっと貴重なその雨の中のね、滝技能ということでしたけれども、来年以降は今度はこうカラッとね晴れているところでもまた見てみたいですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ皆さんたくさんのねイベント足をお運びください。ということで、あっという間にお時間となってしまいました。今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。